皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第56回目。先週に引き続きボードメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
だからアマゾンで、ね、楽天やってる人からすればアマゾンがもうお手上げみたいな人が多いですからね。
あ、なるほどね。萩原さんがこう楽天見てて、
はい、
まあ楽天見ててっていうか、まあ、よくその LP を見ると思うんですけど、
はい、
まあ物によるんでしょうけど、LP のこの何て言うんでしょうかね、その見せ方っていうか、
はい、
ここを萩山さんよく気をつけるみたいなとこってあります？萩山さん的に
気をつけるとこですか？
まあ いろいろあるでしょうけど、
これ難しいんですよね。最近手伝ったところでも、そこんちの商品の1商品だけ手伝ったんですけど、
はいはいはいはい、
売れが2倍ぐらいになって、
うん、
なんでなったんだって言われても、
うん、
よくわかんないですよ。普通に作っただけで。
でもこの間ちょっとその LP の話ね、ちょっとしてた時に、
はい、
まあうち結局まあなんていうのかな、自分ね、うちが売ってる商品なんで、
はい、
自分が見るとやっぱりなんかすごい見やすく見えるんですよね。
はいはいはい、
うん、ね、萩原さんに手伝ってもらって作ってもらったんですけど、
はい、
で他のそのライバルの商品見るとなんでこんな風に作っちゃったのかなみたいな、
すごい、そうなんですよ、
うん、でまああんまり自分のところがこんな言うのもなんなんですけど、やっぱ見やすいなっていうか、結局こっち来るよなみたいな、
はい、
うん、やっぱこう、この辺のテクニックってどうなんですかね。
テクニックよりも、何ていうか、当然のことをやるというか、普通この文字でかい方がいいじゃんとか、そういう普通のことをやるというか、
はいはいはいはい、
逆にもデザイナーってわけわからず、その綺麗に見せるために文字超ちっちゃくしたりとか、分かりづらい配置にしたりとかしたりするんですけど、そういうことはあんましないようにしたり、あとも単純にもう自分が購入者になりきっていいと思うかどうかで見てるような感じですよね。
それこの間言ってましたね、萩原さんね。
はい、
うん、そうそうそう、だから LP どんどんどんどんその、なんか綺麗な LP を作ろうと思っていくと、なんかその店舗側の自己満足っていうか、
はい、
うん、
ただ、うん、ジャンルで綺麗さを求めてる商品に関しては、
うん、
綺麗でいくんですよ今度。
はいはいはいはい、はい、
文字もこじゃれた感じにするんですよ。
あ、
そのユーザーがそれを求めてるから。
うん、
でも菊池さんのそこの商品を買おうとしてる人は、うん、そんなのはどうでもいい人たちなんで、どっちかというと、まあ、どうでもよくもないけど、ほどほどでいい
って。ほどほどで、うん、
どちらかというとちゃんと機能性とか分かりやすくっていう方が重要度が高いんで、
うんうんうん、
それは本当にものすごいおしゃれ度を重視しているような商品だと、うん、そっちの方が良かったりするんで、
なるほどなるほど、
そこはやっぱケースバイケースなんで、そのユーザーのことをよく知ってそこになりきるというか、
はいはいはいはい、あ、だから LP 作るときはそこですね、ちょっと考えて。
そうですね、うん、買おうとしている人がどういう感じだったら買うのかっていうのを言って、
うんうんうん、だから よく前その萩原さん言ってたんですけど、そのカメラマンもそうだし、そのデザイナーもそうだけど、 投げっぱなしじゃダメだって言ってたじゃないですか。
はい、
丸投げじゃダメだって、
はい、
うん、でちゃんとこっちの思いを伝えないと、あの人たちは腕があるのにそれをうまくコントロールできないというか使い切れてないっていうか、
はいはいはい、うん、本気出せないですね。舐められちゃうんで。
そうですね、うん、だから、まあ、まさしくそれいい例だ、いい例だなっていうか、最近思ったのはうち の, あのカメラマンなんですよ、
はい、
あのずっと去年からずっと使ってるあのカメラマンなんですけど、
はいはい、
もうだいぶうちの商品分かりましたもんね。
はいはいはいはい、
うん、言わなくてももう こういう風に撮りますみたいな、自分から言ってくれるんで、
はい、はいはい
はい、うん、だからこっちの熱意はもう伝わってんだなっていう。
そうですね、
うん、すごい最近は撮影に行くのが楽になりましたね。撮影してもらうのが楽になりました。
もう少しで行かなくてよさそうです
そうですね商品とね、もうモデルさんとその、はい、なんだスタジオさえ手配すれば、
はい、うん、でも全く最初はなんか写真の温度感というか違ったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、違いましたね、
うん、なんか楽天で売るのにインスタみたいな写真になっちゃって、
あ、はいはいはい、あ、分かる気がします、
はい、うんうん、青っぽいようなちょっと申し立て、もともとそっち系のカメラマンだから、
うんうん、
だからそういうとこをちゃんと、うん、コントロールしなきゃいけないですよね。
そうですね。やはり言えばそれにちゃんと合わせて撮ってくれますもんね。
はい。
うん。腕はあるから。だから本当まあ撮影している時の何でしょうか。実物のそのモデルさんを目にその場で見てってるのと。カメラを撮った後の、
はい、
そのパソコンでチェックした時のあの画像っていうんですかね、
はい、
全く違いますもんね
あれは本当そうなんですよね。
マジックですよね。
そうなんですよ。
この今目の前にあるこの情景がこんな綺麗に映るのかみたいな。
はい、
うん、あ、これがカメラマンの腕なんだなと思いますけどね。
まあ、カメラマンもあるんですけど、カメラもすごいんですよね。
ああ、そうですね。なんか、
そう、
うん、言ってましたね。
ただ、あのカメラを借りてやったら撮れるかっていうと、意外と撮れないですよね。
ですよね。撮れる無理だと思いますわ。だから、やっぱこうやって、何回も何回もね、その現場行って、カメラマンとかモデルさんに、いろいろこう、うん、こっちの思いを伝えてきたんで、うん、あ、なんか、いや、やっぱりそこもどんどんどんどんレベルアップしてるなっていう感じはしますね、やってて。
そこもまあ積み上がってるん
ですね。積み上がってます。積み上がってますね。
だいろんなことに関して積み上げ型のビジネスモデルにならないと、安定しないですからね。
うんうん、そうですね。うん、全く違うジャンルやってるわけじゃないんで。
はい。
うん、
どっかで積み上がるビジネスモデルに切り替えないと。
そうですね。1年やってその商品終わりじゃね、ちょっともう何言ってか分かんないですもんね。
そうですね。
うん、また来年1からやるようになっちゃうんで。あとそうですね、楽天のその問い合わせ、知恵袋でだいぶ質問も来てますけども、
まあ、ただあれなんですよね、まだやんない方がいい人も確かにいることはいいっていうか、
それはどういったタイプの人なんですかね、萩原さん的に見ると。
単純に商品が楽天に向いてない商品が多いですね。
あ、例えばどういったジャンルなんですか、どういったものって言えばいいのかな、具体的に言っちゃうとまずいのかな。
まあ、パッと思いつくとこう具体的に言っちゃうとまずいんで、
うん、
言いにくいんですけど、
はいはい、
単純にアマゾンだとレビュー多いけど楽天だと少ないもの、
ありますね。
でざっくり見た方が、 なんかアマゾンだけで売れるもんとか楽天だけで売れるもんっていうのがあるんですよね。
ありますね。
あと両方で売れるもんってあるんで、両方で売れるものは使っている場合は楽天もやった方がいいんですけど、アマゾンでしか売れないものってあるんですよね。その人が楽天やるには新しいものを探さなきゃいけないわけだから、あとはまだ売上規模が、まあこれはでも関係ないのかな、どうにやっちゃってもいいのかな。まあでもある程度やっぱ販売スキルがついた後の方がいいかもしれないですね。
そうですね。それはあるな。なんか月商100万でAmazonでやってて、じゃあ楽天行ったら伸びるのかっていうと、そうでもないと思うんで。
でもなかなかAmazon伸び悩んで楽天行ったら伸びたりみたいな人も多いですからね。
ああ、そうですか。
そこ難しいんですよね。あと楽天からスタートする人も多いし。
いるんですよね。そうなんですよね。楽天からスタートする人もいるんですよね。
でそういう人は最初からリサーチも楽天でやってるから。
うん。でも一昔のその楽天の参入してる人たちって、結構リアルに商売やってて、ネットじゃなくて。
はい。
実店舗持ってて、例えば金物屋さんとか、
はい、
薬屋さんとか、楽器屋さんとか、
はい。
やってて、で、ちょっとリアルの実店舗のその売り上げが良くないから、楽天始めようか、みたいな。
これからネットだ、みたいな、
ね。とか、まあ、一番いい思いしたのは、どうなんでしょうね、2002年とか3年ぐらいがなんか結構いい思いできたなってよく聞くんですけど、
はい、
あの頃は良かったってよく聞くんですよね、最近っていうかその、その昔からやってる、その楽天しかやってないみたいな人。
楽天ドリームって言われ
た、ね、そう、楽天ドリームですよね。
はい、
で、そのメルマガもリスト買い放題で、一発流すともう1日何百万みたいな。
で、広告も、当たったらしいですからね、あの頃は。
ですね。いや、昔は良かったんだな、ということを聞きますけどね。
なんか、楽天広告で、やっぱあんま出さない方がいいなと思ったのか、この間の、ある案件で、楽天の広告、タイムセールを出したんですよね。
はいはいはいはい。
そしたら結構売れて、プラマイゼロだったんですよね。
うんうん、
利益で、
うんうん。
それなのに楽天の人は興奮して、すごい売れましたねって結構自信満々なんですよね。
はあ、はいはいはいはいはい。
決して利益率低い商品じゃなくて、かなり高いんですけど、
はいはいはい、
だからプラマイゼロで喜ぶぐらいなんだと思って。
ああ。
ただその場合は、無料枠をセットでつけてくれるってやつだったんで、まとめて高額で買うと、だからまあプラスにはなったんですけど、
はいはいはいはい、
だからそういうふうにしないとプラスになることはないんだなと思って、っていうのを改めて実感しましたね。
基本だからその楽天が進めてくる広告はやっちゃダメよと。
普通はやんない方がいいです。ただ特例もあるんで、全員とは言わないんですけど。
でも始めたばっかの人って、結局そこに飛びついちゃうじゃないですか。飛びついちゃうっていうか、やっぱり、どうやったら売れんだろうみたいな感じで、はい、ABC コンサルに相談するから、
はい。
いや、ちょうどこういう広告がありますね、みたいな。
はいはいはい。
そうすると、やっちゃいますよね。
まあ、楽天側も、なんかもう広告が買うことが当然ですよみたいな感じの話からしてくるから、そういうもんなんだと思っちゃうんですよね。
あと前よく勧められたのは AB テスト。
しょうがないです
よね。そうそうそうそうそうそうそう。あれ、10万だっけかな、AB テストって。ランディングページをね、2つ作って、で、 1週間1週間でしたっけ、あれ計測するの多分そんな感じだったと思うんですよね。
はい、
うん、で結局何も分かんなかったですからね。
分かってですね。
そうそうそうそう、
AB テストってサンプル数がかなり取れないと分かんないんで、
うん、
なかなかあれですよね、
うん、ちょっと何が良くて悪いのかっていうのは本当確かになんかなんていうんですかね、LP の中のそのここでお客さんが泊まって見てるとかここをクリックしてるとか、はい、なんかいろいろ数値化して見れるんですけど、
はい、
じゃあそこの画像を変えるのか変えないのがいいのかとかね、
はい、
その判断って分かんないですもんね。上から LP って結局上から見てきての流れがあるから、その1枚の画像をじゃあ何に変更するんだとかね、切っちゃえばいいのかみたいなね。
アマゾンは AB テストは比較的、うん、数字が分かりやすく出るんですけど、
はいはいはい、
楽天の AB テストは本当に分かんないですね。
あれは使えなかったですね。だから、
数字がなんか動きすぎるんで、いろいろが。アクセスも波があるじゃないですか。なんかよく分かんない。楽天のさじ加減で。楽天の AB テストって本当分かんないですよね。
ですよね。
はい。
まあ、やった後に、あ、失敗したなと思いましたけど。
だから、うちなんかもう AB テストじゃなくて感覚に頼ってます。もう漁師みたいな感じです
よ。そこはでも、あれですね、そんな結局デジタルで何でも数字取れるじゃないですか、このネットって。
はい。
だから、どうしてもそっちに頼っちゃうんでしょう。頼る部分ってあると思うんですけど、結局やっぱ感性の部分も大切なところありますもんね、
はい、いや感覚が重要ですね、
うん、
数字で分かる範囲なんてごく一部なんで、
うん、だからうちのスタッフなんかまあよくその辺でぶつかるんですけど、萩原さんよく知ってるんですけどね、
はい、
女性はそっちの感性が強いじゃないですか、
はい、
そのファッションに関してもそうなんでしょうけど、
絶対こっちの方がいけるとかそういうやつですよね、うん、
これ絶対売れますって販売する前から言いますからね、うちのスタッフは。お前何を根拠でそれ言ってんだって思っちゃうんですけどね、はい、まあそれ実際売れるんですよね。やると、
そうですね、だから、うん、結構感覚の方が最後は大事ですよ、
うんうん、そうなんですよね。だから
昔はなんかよく NP とかで AB テストとか、
うん、
いろんなマーケティングと設定していろいろやりましたけど、
うん、
最近そういうことやらなくなってきちゃいましたからね。
なるほど、うん、そうなんですよね。今日もある商品をこう見てて、絶対この色の方が売れますって言い切るんですよね、うちのスタッフは。うん、そうか、売れるんだねみたいな。だからやっぱまあ感性は大事だなとは思いますけどね。どうしてもでもこっち経営社になるとやっぱ数字見るじゃないですか、どうしても。
そうですね、うん、
そこやっぱ大事だから、じゃあ本当にそれでどのぐらい売れてどのぐらい利益が取れてみたいな。でもその売れるっていう根拠はなんかこう数値化できないのかなとかっていろいろ考えちゃいますもんね、こっちで見てると。
でそこは数字と感覚のバランスなんですよね。
ね。難しいけど、
じゃあかなり感覚部分が強いですね。
あ、そうですか。
強い。
俺結構萩原さん通知取ってんのかと思って見てましたけど。
いろんなケーススタディは頭の中にありますけど、
うん、
ただやっぱ感覚の方が強いですね。
あ、そうですか。
はい。
なるほど。
もうなんとなくなんですよ。
はいはいはいはいはい。
前に多分話したことあるかもしれないです。結局、
うん、
結構昔、人が何で物買うんだっていうのを、ものすごく考えたことがあって、
うん、
自分はどういう時買ってるかなって考えた時に、
うん、
一番最安を買ったかっていうと、
うん、
意外とそうでもなくて、 一番保証がついたとこを買ったのかって考えると、意外とそうでもなくて、じゃあなんでそこの店を買ったかっていうのを考えたときに、結論として言ったらなんとなくなんですよね。だから人って結局なんとなく買っちゃうんだなと思って、そのなんとなくを意図的に作ろうと思ったんですよね。
なるほど。
そのなんとなくを意図的に作るには、もうなんとなく考えるしかないと。
その状況にならないとダメだと。
そのなんとなくを多分理屈で話したら多分とんでもない量の情報量があると思うんで、それをいちいち全部数値化してたら多分キリがないんだと思うんですよね。色のバランスは何パーセントとか。
はいはいはいはいはい。
このモデル表情は数値化できないし、いろんなものが関わってきて、数値で表現できることなんか全部固めたって、高は知れてるんですよね、写真の色味を数字で出せるかもしれないけど、それもケースバイケースだったりするし、ボタンは赤がいいとか言っても背景赤だったらどうするんだって話になっちゃうし、だからもう結構感覚でなんとなくで考える。
なるほどなるほど。
だからいつも菊池のページ作ってスタッフが作ってるのを見たり監修してる時も全部なんとなくですよ。
ああそうですか。
スタッフにもなんとなく作るのを徹底してますよ。育ててますよ。それやっとできるようになってき
た。ああなるほど。でもそこをなんとなくの感性でを持たせるっていうか、その育てるのは結構大変ですよね、萩原さん。
でも一個一個説明しますよ。なんでこっちじゃなくてこの写真なのかとか。
なるほど。
なんとなくと言え、説明しろって言ったら説明できるぞ。
はいはいはいはい。
なんでこっちの本当の方がいいかとか。
このモデルのこの画像をなんでチョイスしたのかとか。
なんでこのタイミングこれなのかとか、あとよく NP すごい綺麗に作っときながら、読ませるとこだけすごい汚い字するじゃないですか。
萩原さん、それよく言いますね。
それも、なんとなくどっかのページ見てて、すごい在庫芸ですとか緊急的に書いてあって、それ欲しくなっちゃって。
ありますね。
今欲しくなったな。なんか商品見てて欲しくなったなと思ったら、なんで欲しくなったかいつも考えるんですよね。その時に、めちゃめちゃ綺麗な LP なのに、乱雑な字で、もう、
在庫切れ。
在庫切れとか完売しましたとか書いてあって、で、多分その字が、ものすごい綺麗な本当で、美しく作られたら、多分、信憑性に欠けるんですよね。
はいはいはいはい。
スタッフが焦って書いたぐらいの文字にしたいと思って、そういうのも後から説明しろって言ったら説明できるんですけど、最初はなんとなくやるんですよ、それを。だから結構うちのテーマはなんとなくを作るってい
う。いや俺かなり計算し尽くされてこう来てるのかなって思ってましたけども、
まあ計算なんですけど、本当に微妙なバランスとかそういう細かいことは、計算上数値に出せないんですよ。本当のダサさなんて数値化しろって無理じゃないですか。それはもう感覚やるしかないんですよ。
感覚、感性ですよね。
はい。じゃあこれを聞いてる物販さんどうすればいいのかって話になっちゃうかもしれないですけど、それはそういう感覚ない人は感覚ある人に頼めばいいんですよ。
はいはいはい。
で中にはそういう感覚が多分私得意だと思って聞いてて思う人は思うと思うんで、感覚がいい人は自分で感覚がいいって分かってるはずなんで、
そうですね、物販の中にもいますもんね、会員の皆さんにもね、そういう方、はい、たまに話してると
センスがいい人、
いらっしゃいますよね。
まあセンスってデザインとかじゃなくて、
あ、そう、そういうことですよね。
ここはこうした方は、だから菊池さんのサイトをめちゃめちゃ綺麗に作れって言われたら、もう芸術作品のように作ろうとすればできなくもないんですけど、あれぐらいがちょうどいいみたいな。
そうですね。
そのあれぐらいがちょうどいいも数値化しとったらできないですよね。
できないですよね。
だから、うん、なんとなくを作る、うん、
だからだんだんそのうちのスタッフも萩原さんが作ってくれたそのページをね何度も何度もこう見てますから、
はい、
同じようなその商品っていうんですかね、
はい、
もう本当にコピーページ作れるようになりましたからね。
はいはいはい、
うん、うちのパートさんなんか作れるようになったんで、
はい、
うん、あこれ量産できるなと思って
一パターンできて同じジャンルだったらこれいけちゃうんですよね、うん、
いけちゃいますね。ああこれいけるわ、
うん、よくあるのがそれで別ジャンルもそれで同じように作っちゃったりすることがあるんですよね。
はいはいはいはいはい、
うちが手伝ってるところが、うん、一商品手伝ってそれうまくいったら、うん、全然違うジャンルでそっくりに作ってるんですけど、
うん、
そこはじゃないんだよっていうのがよくありますよね。
うんうんうんうん、でも結構でも萩原さんがその分かんないところで分かんないところっていうか、まあ萩原さん知ってるかもしれないですけど、
はい、
結構そうなんていうんですかね、萩原さんの作ったその LP の構図っていうんですかね、
はい、
真似されてるっていうか、もうモニターしてる方っていますよね。
パクリはめちゃめちゃ多いというか、
うん、
必ずパクられるんじゃないですかね、
うん、
毎回ですよね。
毎回ですよね。うちの商品もそうですもんね。この LP そっくりじゃないかよ、みたいな。
文章とかも
見たことある。そうそうそうそうそう。文章まで一緒だったとこありましたからね。
切り口とかそういうのも。うん、
もうそうそう。
でも過去見てて、パクったところのせいで困ったことがないんですよね。
うんうんうんうん。
やっぱパクるところってそれなりなんですよ。
そうですね。結局、うちのその LP の上位には来ないですもんね。ランキングの上に行かないですもん。そういうところって。
あと単純になんか、うん、例えば菊池さんとこの最初の商品で売れたやつの一個試作をやったら売れたじゃないですか。うんうん、
はいはいはいはい。
で、それを真似するとこいっぱい出てきたじゃないですか。
出てきましたね。
ただその真似するタイミングが違うんですよね。
はいはいはいはいはい。
そのタイミングだからこそそれがハマって上がってきたっていう。
うんうん
のを、
うん、
1年後半年後に同じことやっても、
うん、
上がんないですよね、
うん、
今それやっても、うん、今じゃそれは違うんだよっていう、
うん、
だからこの LP の中にそのコンテンツを追加するタイミングっていうのもあるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
そのタイミングがやっぱ相対的で、
うん、
周りのページがどうだからうちはこうするっていう感じの出方しなきゃいけなくて、
うん、
で周りの環境が変わっちゃってるのに、
うん、
今更 そこをパクる人が出てくるんですよね。
あ、いますね。
だからそれが見えてるか見えてないかで、
うん、
パクるとこってうまくいかないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
それをなんでそうしたかを分かってないから、
うんうんうん、だからよくその萩原さん言うじゃないですか、その、LP にパワーがあるページとパワーがないページって言うじゃないですか、
はい、
結局パクるったところって全然パワー出てこないですもんね。
ないですね、うん、
なんかやっぱ中途半端なんですよね。
ないですね、
うん、ここの一部分だけパクってもしょうがねえだろうみたいな。
そっくりにパクってるはずなのになんか弱々しいというか、
そうですね、弱々しいんですよね、
はい、
うん、パワーがないっていうか、
うん、かといえこれからやる人たちは、
うん、
じゃオリジナルでいけっていうわけじゃなく、
うん、
ある程度いろんなとこ参考にした方がいいですけど、
はいはいはいはい、そうですね。
まあこの辺は難しいかもしれないですよね。
うん、だからこういう話って結局なかなかなんだろうな、その人によって、違うと思うんですよね。その、
はい、
人によってっていうか、まあ、商品によってなんでしょうけど、
はい、
うん、だからまあオフラインのイベントの時とか、まあ、今後
はい、
大阪でやったワークショップみたいなのをね、今後物販では増やしていこうと思ってるんで、
はい、
そういう時にいろいろ萩原さんにね直接聞いてもらって、
あ、そうですね、うん、それぞれ聞いてもらえれば、うん、ここはこうすべきだってページ見せてもらえればすぐ分かります、
ね、うん、そうですよね。もう本当にあのオフラインの時萩原さんを捕まえて話をしてもらえばいいかなと思いますけど、
もうそんなことばっか考えて生きてるからしかし別にあれだと特別あれだけじゃなくて、うん、考える量が人よりも、うん、絶対量が全然違うんで、
うんうんうん、萩原さんもかなり相談受けてるじゃないですか。
はい、
うん、
でまた考える量が多いから、うん、それに詳しくなるとさらに相談がどんどん増えてきて、
うんうんうん、
さらに考えるケースが増えてきて、うんうん、さらに増えるっていうその
さっき言った本当に螺旋階段のようにですね、上がってきますね。
相乗効果でどんどんどんどん詳しくなってる感じなんですよね。はいはいはい、それを十何年ってやってるから、
うん、もう周りにね、萩原さんもう何度も何度もそうやって相談来られてね、あの受けてますけど、まあ全然その萩原さん嫌がらないんで
嫌じゃないですよ、
ね、逆に楽しんでんのかなっていう感じで、
結構好きですからね、うん、このジャンルはこうやったらいいんじゃねえかとか、
うん、
これはこうした方がとか考える好きなんで、うん、その結果報告が欲しいんですよ、どっちかっていうと。
そうですよね、
やっぱケーススタディを聞きたいんで、
うん、
じゃ あれどうなったのかなとか結構ありますからね。
はいはいはい、じゃあ、
で、よくよく聞いたら、あれのおかげですごい上がったんですとか、
うん、
っていうのを、あんま上がんなかったでもいいんですけど、
うん、その辺ね、あのザクバランにね、正直にこう言ってほしいですよね。
教えてほしいですね。
うん、あの、Facebook でもね、知恵袋で
も。このジャンルはこうやっても上がんないんだとか、うん、これはこのジャンルには聞くけどこのジャンルは聞かないんだとか、
うん、
そういうのを収集するのが結構好きなんで、
うん、じゃ あの今後あの萩原さんに相談、今後っていうか今までその萩原さんに相談した方はあの結果報告を萩原さんまでしてくださいで今後あの萩原さんに相談した方は必ず結果報告をしてくださいそうするとまた萩原さんのアドバイスがどんどんどんどんレベルアップっていう言い方はちょっと変かな、あの濃くなってきますんで、そういうふうに
ありがたいですね、うん、それを教えてくれると、うん、
まあ大体でもね、うちは萩原さんにこうなりましたって言ってますからね、普段からね。
そうですね、
うん、なのでぜひぜひ相談した方は結果報告を忘れずにということで
お願いします。
お願いします。萩原さん、まあ、時間になった、ので、はい、そろそろ締めたいと思うんですけど、
はい、
次のラジオの、お友達紹介なんですが、誰を呼んでいただけますでしょうか。
ボードメンバーで続いてるんで、青山さん行こうかなと。
AJ 青山ですね。
青山さん。
はい。わかりました。またまたあの来週はね、濃い話になると思うんで。
そうですね。うん、
まあ、AJ もいろいろ追求して、ね、突き抜けてますからね。
結局、あれなんですよね、もう、青山さんも自分もそうですけど、うん、趣味みたいな領域に入ってるから。
似てますよね、あの、萩原さんと AJ のその、感覚っていうか。
もう本当、好きでやってる感じですからね。
見てて、あ、似てるなと思って。わかりました。じゃあ、来週は、AJ こと、青山純一さんをお呼びしたいと思います。
はい。
じゃあ、萩原さん、長々とありがとうございました。
はい。
はい。また、物販のオフラインとかでは一つよろしくお願いいたします。
はい。はい。お願いします。
ありがとうございました。
はい。
失礼します。
はい、失礼します。